本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
あ、これは本編から、友の会から。
あ、本編のつもり喋っちゃいましたけど、
はいはいはい、は
い。いいですか？
いいですよ。
今回も、
はい。
本編の友の会じゃない方から話します。
はい。
今は6月17日月曜日の15時半ですね。
そうですね。なんか暑くなりましたね。
いや、新潟もですか。
すっごい、昨日ね、もう暑くて子供の野球に送ってったんですよ。そしたら、湿気もとにかくすごくて、もうなんかもう体がだるくて、立ってらんなくなったんですよ。
うんうんうん。
うわぁ、全然夏にこう、暑熱順化つって暑さに体を慣らすのが、もう年寄りだからうまくいかないのかなとか思って、で、1試合目と2試合目があって、うちの子、2試合目に出るんだったんですけど、もう1試合目見てたら、具合、もう倦怠感がひどくて帰っちゃったんですよ。
まあ、熱中症っぽくて。
なんかもうとにかく体がしんどくて、
うん、
で横になってて、あ、なんでこんな体だるいのかなって思って、夜になって熱測ったら37度8分だったんですよ。
ああ、それは単純に風邪的なことだったと
か分かんないんですけど、だから暑さでだるいと思ってたら本当に具合が悪かった、
うん、ああ、それは良くないですね。
そうだからね、今日はね、割と、ちょっと微熱ぐらいまで戻ったので、だいぶ昨日よりかだるくないです。
ああ、よかったです。
はい。
そうか。なんか、だいぶ経っちゃって、前回の時があれでしたっけ？音声がうまくいかなかったの、前回？
はい、あ、そうそうそうそうそう。
なんかちょっと友の会の方がね。
そうなんです。ちょっとね、スマホのね、設定を、あんま、オートでやらないにしたら、音がすごいガサガサになっちゃった。
あの時、まぁ、ちょっとね、中継しちゃったのも油断しちゃってましたね、
はい、
普段だったらスカイプで録音するから。
そうなんですよ、スカイプが安心ですよ。
ね、うん、なんか、僕もちょっと油断して YouTube 中継を友の会の方はしなかったので、そっちもしとけばまた違ったのにってちょっと反省もしています。
あ、そうそう、本当に友の会をお聞きの皆さん申し訳ありませんでした。
失礼しました。まあ、何言ってるか分かるんだけど、かなりノイズのあるラジオみたいでしたね。
ちょっとあれね、聞いてらんないですよ。
なんか外国のラジオを無理やり盗聴してるみたいな気持ちで聞くには、
うん、昔はね、遠距離受信でね、TBS ラジオ深夜のバカ力を新潟であんな風に聞いてましたけどね、今はもう無理ですね、綺麗な音に慣れちゃって。
そうね、申し訳なかったですね。
ええー。
そうか。まあ、あれからいろいろなことがあったのですけども。
はい。
そうだな、よっかいつまんで言うと何になるんだろう。毎日いろんなことがあるので、まあ、ありがたい、充実した日々なんですけど。
ええー、お忙しそうで何よりですね。
とにかく仕事が全然、手離れしない仕事なので。
はい。
ああ、これがあと何ヶ月も続くのかって思いながら、ずっと短歌を選んだり、
は
い、
ええー。
原稿を書いたり、
ええー。
そしてライブに出たりしていますよ。
申し訳ないことに、NHK 短歌を、毎週録画にしてるのに、はい、なんか月に1回しか録画されてないんですよ。
は
い、
本当に、まあ僕が出るのは月末だけなんですけどね。
そう、だからね、マスノさんのを見ようとすると、もうとっくに何週も経ってるから、うん、録画できてないのが判明して、
うん、
なんかちょっと、番組表の設定おかしいですよ、きっと。
あ、そうかも。あ、なんかね、変わったんだよね。あと、再放送の日が変わったりしたので、うん、あれなの。でも NHK プラスっていうのは、オンラインのやつは登録していないの？
あれをか、サブスクリプションじゃないですか。
なんかね、NHK プラスめんどくさくて、僕も登録しようとしたら失敗しちゃったんだけど、なんか一応それで見られる番組もあるんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっと調べてみてください。
はーい。
そう、まあでも、そうなんだよ。NHK の番組朝6時からだし、 月に1回だから自分も本当に寝ぼけ眼で見てるし、あんまり 見られてる実感がない番組ですね。
なるほど、
うん、でも大変なんですよ。その番組出ること自体は大変じゃないんだけど、本当にその事前準備と原稿がね、
はい、
うん、まあ、ゲストがいつも楽しい方たちで、第1回目が加賀屋の加賀さん、
はい、
第2回目がダウ9万の長谷美さんっていう大好きな人たちだから、うん、すごい楽しかったし、あともう次のゲストが公表されたんだけど、片桐はりさん、女優さんのね、
お
に来ていただいてお話いっぱいしたので、
素晴らしいじゃないですか、
うん、今のところは自分の希望の人ばっかり通っててありがたいの。なんか人によっては20人あげたけど1人も通ん、1人しか通ったとか言うから、あげるタイプの人が合わないとダメなのかもね。
はい、
うん、そう、そんな感じなんですけど、でもそういえばお笑いライブね、僕タイタンに所属になったんですよ、正式に。
ええ、よかったですね。
そう、でも僕だけ文化人枠なのね。
芸人枠には入れてもらえないんですか。
そうなの。で、だから、ちょっと覚悟してたし、その、いろいろ打ち合わせしてて、事前に。
はい。
どんな形でもご縁があったら嬉しいですっていうふうに最後は伝えたんだけど、
うん。
蓋開けてみたら、僕だけ文化人枠に入っていたから、ホームページも僕だけちょっと違う枠なのね。
なるほど。
かつすっごいボリュームのプロフィールなの。それだけ
見せたし。自分で書いたからじゃないですか。いや、
自分で用意したのをもとに、事務所の方に書いてもらってるのよ。
は
あ。だから、たくさん書いて、取捨選択してもらったんだけど、それにしても多いのね、他の人に比べて。
なるほど。
そう、それでなんかさ、その、タイトル、僕たちってここ、預かりっていう、まだ新人枠で芸人がやるんだけど、
はい。
新人枠の芸人が出れるライブっていうのがね、
はい。
タイタンライブパンドラっていうの。
はいはいはい。
で、タイタンライブパンドラの上が、タイタンライブレアっていうのがあって、
はい。
その上が、タイタンライブっていう、何もつかないタイタンライブなのね。
はい。
で、何もつかないタイタンライブは、シネマライブもあって、
ええ。
タイタンシネマライブって言って同じものが映画館でも見られるんだけど、
はい。
その、一番下のタイタンライブパンドラに出るにもオーディションがあるの。
はい。
それで、所属芸人たちがオーディション全員受けて、
はい。
半分ぐらい落ちちゃうのよ。
おー、厳しいっすね。
うん。で、僕1回目は通ったのね。
はい。
5月は通って出演したんだけど、6月は落ちちゃったの。
ああ。
だから、もう6月は出られないのね。
なるほど。
次がまた7月でまたオーディションがあるの。
おお。
で、これをずっとずっと毎月やるのがっていう、当たり前なんだけど。
いや、芸人だったらもっともっといっぱいあるはずですよ。
そう、そうなんだけど、ものすごく、こう、なんて言うんだろうな、気が遠くなるっていうか、
はい。
その、知ってたけどね、前からこういう仕組みだとは。
ええー。
でもさ、やっと出て、そのタイタンラブパンドラに出て、
はい、
さらにその中ですごく突出した人だけがレアに出れるのね。
お、
まあ、出れるって言っちゃったけど、出られるのね。
はいはい。
あの言葉になっちゃったけど。それで、さらにもっともっとすごい人だけが、そのシネマライブに出られるから、
はい。
もう本当にその自分がそんなトップに出られる日が来るのかな、みたいな。
でもまあ目標があっていいじゃないですか。
まあね。でもなんか、まあそうなんだけどね。で、僕は、その、物書きとしての仕事はずっとしてるから、
はい。
もうスケジュールも、こう、何かと取材されたりとか、
はい。
何かとこう、講演会やったり、対談やったりしてるわけ。
ええ、ええ。
あれだけじゃないんだけどさ。
はい。
で、なんかもう、NHK も出てるしね。
ええ。
でもこのままだと本当に芸人活動がほぼ目立たなくなって。だってこれでもしタイタンライブパンドラに落ち続けたら、
はい。
もうずっと出ない人になっちゃうわけ。
ああ、オーディションで落ちてる芸人という。
そうそう。そうなの。で、みんなどうしてるかっていうと、他のライブにエントリーライブっていうのにお金払って出るのね。
ええ
ー。僕も10年前はそうしてたわけよ。こう、はい、お金払って、
はいはいはい。
エントリーしたライブに出て、
ええー。
みたいなことなのね。
はい。
あとソニー、僕のいたソニーっていう事務所、前の事務所は、その、どんなにひどい人でも絶対ライブ出られるのよ。
おう。
一番下の人は一番下のランクのライブに出て6軍まであったから。
はいはい。
そういう意味では、どんな人もライブのチャンスがあるんだけど、
ええ。
タイタの場合は、その落ちちゃった人は出られないの。
ええ。
で、みんな自分でお金払ってライブ出たりしてるし、自分で企画したりもするわけね。場所借りて自分たちでライブを企画するのね。
はい。
で、僕も企画したの、6月の23日に、
はい。
西荻窪の近野書店っていう本屋さんで、
ええ。
お笑いライブを企画してやるんだけど、
ええ。
なんかもう、それもすごい大変で俺をまた毎回、だって多分お金そんなに採算取れないギリギリだと思うのね、その、場所借りてお金払って、
はい、
で、お客さんからお金取ったやつをこう、割り振っていくと、多分そんなに黒字にはなんないんだけど、これをずっとかって、
はい、
なんか、みんな偉いなって思ってるところ今。
そうですね。
で、さ、まあみんなは若いから、希望があるのかもしれないけど、僕も55歳だからさ。
はい。
こういうことしてるともう、あっという間に60とかになっちゃうから。
ええー。
うん、なんか、どうにか自分の心が折れないように頑張んなきゃって感じなんだよね。
そうですね。
本当に芸人たちは偉いよ。
ええー。
よくやってるなと思う、みんな。
はい。
ええー。なんで、本当に、皆さんが目にするようなテレビに出るぐらいの芸人さんは本当にすごいんだよね。
そうですね。
え、ね、もう、だって、全然テレビ出ないような人でも面白いもんね、ライブ見に行くとね。
ええ。
ああ、中野大江戸なんだっけ。
中野大喜利王子ですね。
そう、あれまだやってんのかな？
もうやってないですよ。でもなんかね、王子さんがこの前単独ライブをやってたみたいで、見に行きたかったなって思ってたんですよ。
うんうん。そうね。そうだね。それ僕も余裕あったら行きたかったんだけど、今もうライブ行くのも大変で、うん、予約しても行けない時があったりするし、難しいね。あと、自分が出ないくせに人のライブばかし見てるのもバカみたいだし、
はい。
なんか、もう体力との戦いですね。
はい。
ありがたいことなんだけど。
増野さんのところにもゆかりのある、
うん、
杉並区長になる映画を見ましたよ。
あ、本当？
何て言ったっけ？丸月丸日、区長になる女っていうドキュメンタリー、選挙のドキュメンタリー映画で、2022年の杉並区長選を、の模様を、撮ったドキュメンタリー映画なんですよ。
それってさ、撮ったの誰だっけ？
撮ったのはね、ペヤンヌ・マキっていう人です。
ああ、知ってる知ってる。とっても面識あるよ。
あ、そうなんだ。
うん、だって、近所だし。
うん、だからね、あれですよ、そのね、南阿佐ヶ谷の駅前がもうバンバン出てくるから、あそこなんかね、ガーって道路を、中杉通りを伸ばして、今、うん、あの、ドトールとかあるじゃないですか。
うんうん、
あの辺をバーンってぶち抜いて、なんか向こうの通りまで、あの、一直線にするっていう計画があって、そりゃとんでもないっていうので、ペヤンヌさんが、問題意識を、
うん、
抱いたんですよ。
そうなのか。いや、ペヤンヌさんだって、阿佐ヶ谷のデニーズでばったり会ったこともあるし、もともとピアノさんって演劇やってて、ブス会っていう会をやってて、ブス会っていうのは劇団やってて、もっと言うとそのブス会の前はポツドールっていう劇団だったのね。
ほほう。
ポツドールっていう劇団から発生したのがブス会で、
はい、
そこの主催がピアノさんなんですよ。
はいはい。
あ、名前今ピアノじゃないんじゃない？もしかして。
ペアンヌ・マキで映画監督名が出てますよ。
あ、本当？前はね、違う名前だったんだよ、そういえば。
はい。
あの、もっとね、ソース焼きそばっぽい名前だったのね。
へぇ。
でもそれがちょっと少々に引っかかるってことで変えたのがペアンヌ・マキだと思う。うん。そっか、それ見たんですね。面白かったですか？
すっごい面白かった。
あ、そうなのか。
まあ、選挙のドキュメンタリーって全部面白いですよ。
ああ、そう、どんなことになってんの、それは。
まあ、あのね、それで、その、杉並区を守る会みたいなのがまずあって、それはもう本当にね、うん、その、道路拡張反対みたいな、政党と無縁の人たちが始めてるんですよ。
うんうん、
生活者たちの集いで。で、誰を候補者、そこから出さなきゃいけないって言ったときに、岸本聡子っていう人が、
うん、
ずっとフランスに住んでた人なんですよ。で、実家が横浜にあって、
うん、
で、そういう社会活動なんか NPO みたいのでフランスでやってた人で、
うん、
この人がまたね、素晴らしい人で、まあ、なんて言ったらいいのか、頭良くて、
うんうん、
意識が強くて、まあ元気で、本当蓮舫みたいな感じですよ。
あ、本当。なんかでもその人になったのよね、結局ね。杉並。
そうそうそう。それがね、もうすごい接戦でね、もう3期勤めた人との争いで、うん、まあ本当ネタバレになっちゃあれかな。でも解説にも書いてあるからあれなんですけど、うん、187票差だったんですよ。
うんうん。僕だって選挙行ったもの。
ちゃんと投票してくれましたか？
した。うん、
おー、ありがとうございます。
あとそのペヤンヌさんがそっちを応援することぐらいは、そのタイムラインで知ってたから、大体どんなことなのかは知ってるよ。で、結構それで変わったんだよね、杉並区も割とね。
そうそうそうそう。だからね、それでね、この、岸本さんが区長って、区役所に登庁するじゃないですか。で、区議会に行くと、まだね、自民党みたいなおじさんとかが、
うん、
すっごい意地悪言うんですよ。
うんうん。
で、それを、その、杉並を守る会みたいな人たちが見てて、
うん、
こりゃひどいっつって、その、もう何人も区議会に立候補するんですよ。
うんうん。
そしたら区議会議員にバンバン当選しまくって、
うんうんうん、
今半分くらい女性が、その、区議会議員なんじゃないですかね。
ああ、そうね。でも確かに現実的に困ることがいっぱいあるからさ、その、暮らしていて、う
ん。ええ。
それを具体的に変えてくれるっていうことが、わかると、やっぱそっちに入れるよね、どう考えてもね。特に女性で子供を育てたりするとね。
そうそう。でね、あ、今思い出したんですけど、岸本さんがね、ずっとこう、辻立ちっていうんですか？うん、朝夕に、こう、駅のところで挨拶したり、演説するんですよ。
うんうん。
そうやってたらね、一人のおばあさんが、
うん、
ずっと応援してるんだけど、みたいなことで、
うん、
こういうことが私はずっとお願いしているのに、何もこう公約みたいな、そういうのに反映されてないじゃないの、つって、
うん、
クレームを言うんですよ、
うん。
で、そしたらね、岸本さんもちょっとね、困りながらも、でも私がやろうとしているのは政策であって、要求じゃないんだって言うんですよ。
うんうんうんうん、
あなたが言ってるのは、その生活者としての要求で、でも現実的に、それを区政に反映させるには、政策にしなきゃいけないっつって、
うん、
っていうような言い方をしてね、なだめて、
うん
うん、なるほどって思った。
そうだね。まあ、それはそうだよね。でもちゃんとそういうことを説明するんだね。
だからね、まあ、杉並もね、都知事選も俺には全然、投票権がないですけど、
うん、
こういうの見てると、ああ、素晴らしいなって、だからもう本当に、今、地方の、なんか市長選とか、
うん、
議員の補選とかで、自民党がボロ負けしてるじゃないですか。
うんうんうん。
で、今まで自民党は投票率が上がると負けるって言われて、だからみんな投票に行きましょうって言ってたのが、
うんうん、
で補選とか投票率低くても負けてるんですよ。
ああ、なるほどね。
そこがね、むっちゃ面白いって思って。
そうか、でもなんかさ、割ともう結構ギリギリ感はあるよね、暮らしぶり。
いや、もうね、俺は、政権交代をずっと望んでたんですよ。 二大政党制で、こう、行ったり来たりすることで、腐敗がなくなってみたいなことを、民主党政権ができるときすごい言ってて、上杉隆さんとかが言ってて、
うんうん、
なるほどって思って、そうだ政権交代だって思ってたんですけど、
うんうん、
なんか、本当立憲民主党もずっと応援してたんだけど、全然ダメじゃないですか。だからもう自民党が滅びるのが一番だなって思ったんですよ。
まあね、なんかもうちょっとなんかなんないもんですかね、政治って。
だから、統一教会とか、創価学会とか、そういう評伝と言われるものを持ってるところが、あるところばっかり当選する世の中が、本当、ゴミみたいな、ガンじゃないですか。なので、だからもうそういう、そういう利権、もうどんどん宗教2世の問題とかでボロボロになってきてるじゃないですか。
そうだね。
だからもう、なし崩し的に、もう自民党も裏金とかで、もうみんなに嫌われて、だから萩生田が総裁とかになればいいと思ってるんですよ。
まあでも、それもさ、ずっとテレビとかでもさ、
うん、
裏金問題について話しててさ、
ええ。
でもこの間あれだよ、爆笑問題さんのテレビでさ、
はい、
舛添さんが、いや政治家には、用途を明らかにしないでお金を使うことがどうしてもあるんですよって説得してたよ。
まあそれはそうかもしんないですけど、でもそんなのが通る世の中が良くないじゃないですか。
うん、まあそうね。っていうふうに太田さんは言ってたけど、
だからね、本当にね、滅んでほしい。
そうか、まあでも。
小泉進次郎がアホで本当に良かったなって思ったんです。
うん、そうなの。
だから、小泉進次郎が賢かったら、ちょっとやばいじゃないですか。
なあ、でも、そうね。賢い、そうね。どうなっていくんだろうね、そうなると。
だからね、もう、だから、岸田、首相が、すごい不人気だけど続いてるのって、もう代わりになる人が、もうみんな気持ち悪いやつばっかだからじゃないですか。
まあね、なんかでも、なんかさ、その、インターネットとかだとさ、
はい。
こう、賢い人たちがいっぱい意見言うんだけどさ、
うん、
あんまりそこでの印象と実際の選挙の結果って違ったりするじゃない、だいぶ。
そうですね。
なんかだから。
蓮舫さんに当選してほしいな。
だから、ほら、東京都知事だってさ、
はい、
あれだけこう、学歴詐称とか言われたりさ、
うん、
いろんな問題みんなが騒いでてもさ、ネットとかにいない人たちは、なんか今の人いい感じじゃないとか思ってるかもしれないし、
ね
え、その辺が本当にこう人々のこうなんだろう、知らない力って侮れないから、なんか、そうね。
だからね、小池百合子がもうまた当選しちゃったら、もうね。ああ、無理だって俺はもう思いますよ。山本太郎があんなに頑張ってくれてるのに、やっぱダメだったかって。
それがね、だから自分が選挙に行ってもあんまり自分が入れた人が通んないことの方が多いから、その辺がもう、割とこうなんか元気が出なくなっていくとこだよね。
そうなんですよ。でもまあ、杉並区は素晴らしいじゃないですか。
まあ本当だから俺は珍しいケースだったんだって、そんなことがあるんだっていう感じだったんだって。でもそれは本当にみんなが切羽詰まってるんだと思う。
いやー素晴らしいですよ。いいドキュメンタリー映画でしたよ。
あ、本当。そうか、映画さ、見たいなと思ってるのがいくつもあるんだけど、ヨシムさん最近どんなの見たの？あれは見たの？
はい。何ですか？
話題のいくつもあるけどさ。
アンのことですか？
アンのことも見てみたいし。
ええー。
あと、あれも見てみたいし、ほら、 デスロードじゃなくてなんだっけ、
あ、フェリオさ、
マックスのシリーズとか、
ま、松野さん好きじゃないんじゃなかったでした？
いや、好きじゃないけどさ、ずっと原稿書いてた手前見た方がいいと思ったのね。
ああ、なるほど。だって僕普通に面白かったですよ。
僕全シリーズ見て 細かい感想を書いたのが話題になったことがあるから、もう一回見た方がいいかなと思ったりとかするし、あとあれもデデデなんとかもさ、話題になったから、いくら嫌いな漫画家とは見るべきかなとかさ。
漫画よりずっと好きですよ。
あ、本当。何か見ました？
あのね、僕がすっごい面白かったのはね、チャレンジャーズです。
うん、何それ、チャレンジャーズ。
チャレンジャーズはね、テニスの選手の話なんですよ。でもこれ多分ね、マスノさんの大好きな要素がありますよ。
何ですか？
あのね、女の一流、学生トップの一流選手、女の選手がいるんですよ。
うん
うんうん、で、二人の男の、まあ、コンビでずっと幼馴染でやってる男の子二人もテニスプレイヤーで、ペアで出たりもしてて、ある時パーティーでその女子選手と出会うんですよ。
うんうん、
で、どっちか勝った方と私は付き合うって言って、勝った方と付き合うんですけど、で、うん、その付き合った方は結構ね、我が強くて、その女の子も結構な我が強いタイプだから、
うん、
付き合ったはいいけど別れるんですよ。
うんうんうん、
で、もう一人の方と、まあいろいろあって、また付き合うようになるんですよ。
うん、
で、そんで、その恋、ま、で、何年か経って、元彼の方は、なんか結構ね、苦労してるんですよ。
うんうんうん、
今、結婚して、友達の方と夫になった方は、割と順調に出世してるんですよ。
うんうんうん、
で、そんな時にまた2人が、3人がこう出会って、同じ大会に出た時に、いろいろ起こるっていうのがね、うん、もうちょっとね、
そうなんだ、もう
この恋のなんか、なんかね、愛憎とテニスのその試合の、で、そこでなんか結構八百長みたいなのが絡んできたり、もう全部ドロドロしてるんですよ。う
ん、それは、まあフィクションなの？それは。
ね、フィクションかな？
うん。
多分フィクションなんですけど、
うん、
で、僕はね、スポーツ映画は割とよく見るんですけど、
うん、
スポーツがこう、ないがしろにされてる場合が結構あって。
なるほどね。
どこが、試合どうなってるんだよ、みたいな。ところが、この映画はその恋愛のなんかいろんな愛憎のぐちゃぐちゃした感情のやつと、試合のね、その、なんかこう、勝った負けたみたいな、どっちに、どっちがどう転ぶんだみたいなのがね、もう全部ごっちゃ混ぜになってね、すごいんですよ、うんうん、テンションが。
ちゃんとリンクしてるのね。
で、それでね、そこでね、その、試合してる当事者同士の、元彼と今の旦那が、
うん、
あるサインをね、こう送った時に、その相手が、うん、あーってこう気づいて、それが二人でしか分かり合えない、さりげなことだとか、
うん、もう
すごいんですよ、表現のレベルが。
本当、恋愛に絡んでるの、それが。
そう、だから恋愛映画みたいな体だから、あんま、ちょっとこれは見なくてもいいかなと思ったけど、見に行こうと思ってた映画遅刻して、しょうがないから、まあ見たら、うん、まあ面白くてびっくりしましたよ。
あ、本当、なんかあれだよね、吉住さんはさ、音楽映画なのに音楽がないがしろになると怒るもんね。
怒る怒る。
だからそこがちゃんと最後までこう確信をつかんでたんだね。
あのね、もう恋愛の要素も面白いし、試合もスポーツももうすっごい面白いんですよ。
へ、うん、じゃあ試合がずっと描かれつつ曖昧間になんか回想が入るみたいなの？
ちょいちょい回想が入るから、そういうところはね、あれこれいつなんだってごちゃつくとこでもあるんですけど、
うん、
でもまあ すごいし、そんなにヒットしてる感じもないから、これはね、ぜひ本当雑談ラジオリスナーの皆さんにはね、
おすすめ。
僕はあんまりね、本気で面白いと思ったのしか人には勧めないですけど、これは絶対におすすめ。
本当、あれ新潟で見たんですか？
そうです、そうです。
そうか、 全然それ話題にはなってないけど。
そうでしょう。
そうだね。
むちゃくちゃ面白い。
あ、本当。あれなの？話題になってるやつも見たの？
話題になってるやつはね、あと、アンのこと見ましたよ。
あったの？
アンのことはね、すっごい暗いんですよ。
うん、なんかそれもちょっとネタ、それはこれから見れるつもりだから、ネタバレはやめてほしいんだけど。
そうですね。
なんか実際、それこそ実際にあったことなんでしょ？
みたいですね。
うん。
そう、だけどね、結構踏み込んでるし、あの、途中っていうか、割と後の方に、人事じゃない、ああ、そうそう、みたいなのがあって、自分にはちょっとやっぱ特別来る映画でしたよ。
うんうん
うん。あと5番切りが素晴らしかったですよ。
5番切りって何？
あの時代劇で草なぎ剛が主演のやつ。
誰が監督なの？
白石和也監督ですね。
ああ、よくわかんないや。なんかでも今、評判になってるのいくつかあるよね。あれも評判になってない。あの、ホラーのゆかり？
ああ、胸騒ぎ？
ね、ほら、私たちの知り合いの漫画家さんが原作で、
ああ。
白石監督かなんか撮ってるやつ。
あ、今やってるんだ。
あ、これからかな。死者の評判かな。
おお。それはね、ノーマークですね。
なんかだからもういくつか見たいと思っていたけど全然見れてないから。
はい。
なんか、優先順位はどれかなみたいな感じ、今。まあ、一番アンのことの話題が多いかな、僕のタイムラインだと。
そうですね。
そうか、そうか。まあでも、映画、見ようと思って、うっかりそれが間に合わなかったけど、違う映画が面白いっていいよね。
大抵そういう時つまんないですからね。
すごく幸せな気持ちになるよね。
そうそうそうそうそう。うわぁ、見逃すとこだったみたいな。
そうだよね。そうか、映画僕、だから、今どうしてもお笑いライブと、
はい、
あと、演劇公演を優先しちゃうせいで、本当に映画見なくなっちゃったんだよね。
そりゃしょうがないですよ。
でもなんか、話題の作品ぐらいは見てみたいんだけど。そうか。マミーっていうやつも評判じゃない？和歌山毒物カレー事件を。
それまだやってないですよね。
やってない、やってない。それも試写会で話題になってるんだけど、なんか、母は無実だと思うっていう、キャッチレーズで、
はい、
あの、和歌山毒物カレー事件は、なんか、実は無実なんじゃないかっていうことを描いた映画らしいんだけど、それも僕の周りの死者見られる人たちは騒いでるね。
面白いんですか。
なんか結構だから、本当にスクープなんじゃないかみたいなことを。でもあの事件とか、まあはい、あの事件とかが無罪ってなかなか思いにくいよね。
あの、当時のね、あの、報道を見てると、別にその、カレーは無罪かもしれないけど、保険金殺人みたいなのいっぱいしてんじゃないかみたいな。
そうそう。だからあれで無罪ってどうしたらそうなるのかわかんないよね。でも、みんながそれで夢中になるぐらい映画がよくできてるとしたら、なんか、新たな真実があるのかもしれないしね。
あの、保険金、なんか、家の麻雀部屋でさ、ヒ素の入った焼きそば食べさせられたみたいな、カレーじゃないかな、なんか。
なんか、ねえ、で、他の人が死んでたりするんだっけ？
まあ、体調不良になったとか、なんか、そういう、そんなの、どこまで本当かわかんないですけどね。俺もうろ覚えだし。
そうなんだよね。もう、でも、わかんないね。その映画の評判もさ、本当にその親しい人が、知ってる人がこれ面白いって言ったりすると、距離感がわかるから信じられるけど、 もうその、どんな人が行ったかによって、本当かなと思っちゃうよね。
はい。
そうですね。評判が良くても。ねえ。
おすすめはチャレンジャーズです。
チャレンジャーズか。
はい。
でもちょっとタイトルがつまんなくない？
そうなんだよ。あとね、うん、ポスターもすごいつまんなそうで。
なんでそんななの？
ねえ。
ねえ。それ日本語でもっといいタイトルつけるとしたらどんなタイトルの映画？
うわー、でも難しいな。急には出ないな。
テニスの愛憎みたいな話？
そうですね。
愛と憎しみのテニス？
旦那と元カノは元親友みたいな
元彼と旦那と元彼と旦那と私とテニスみたいな感じまるでなんかあれだよね、エーソンのライのサブタイトルみたいになっちゃうよね
そうですね、
そうか。
でもじゃあ今日はあの、うん、次の本を決めるんですよ。そろそろ。
決めないとだよね。ちょっと僕本当申し訳ないんだけど。
はい。
もう前も言ったけど、マスロン書店が今ちょっと僕じゃない人が使ってる関係もあって、もうどこに何があるかわかんないのね。
なるほど。
で、送っていただいた本も、
はい。
本当に油断するとどっか行っちゃうし、運よく自分家に持って帰った本も、
はい、
読めてないの。でも、はい、読みたいなと思ってる本はいくつかあって、
はい、はい、
それはファさんの、
はいはいはい、
タイトルはちょっと出てこないんだけど、なんかパーティーが終わったみたいな感じのやつ。
あ、なんか、ファさんに文学フリマでお会いしましたよ。
あ、うん。あ、わかった。パーティーが終わって中年が始まるっていうの。
おお。
でも、私たちも中年が始まったどころじゃないじゃない、もう。
もう初老ですからね。
そう、中年が終わってしまってるから。
悲しい。
そういう意味では、ちょっと距離感があるかもしれないよね。
ねえ。
あんまり僕自分が青春だった時のことをよく分かってなくて、
はい、
むしろ今の方が遅れすぎた青春みたいなことをやってるからさ、だからちょっとその辺は距離があるのかな。送っていただいてまだ読めてないんだよ。だからこれは、きっとファさんの本だから面白いんだろうなと思いながらも、
でもまあ増野さんはね、漫画の方がいいんじゃないですか。
漫画ね、なんか漫画もいっぱい送っていただいてて、
うん、
かつ自分でも買ってるんだけど、読めてないんだよね。
な
んか面白いのありました？
読むの大変そうだから忙しくて。
そうなんだよ。あ、でも僕、ずっと読みかけててやめちゃってた、
はい。
あれ読んだよ、あのほら、ああ、もう、ご自身で出てこないな。ほら、吉住さんも書いてたことのある、
はいはいはい。
原稿料の出るガロってなんだっけ？原稿料の出るガロみたいな雑誌。
ビームですか？ビーム。
そうそうそう、ビーム、ビーム、はい。ビームの連載でさ、
はい。
ずっと長年連載してた漫画があったの。
ほう。
ちょっと待ってね、今自分の Kindle を見れば出てくるんだけど、その漫画がずっと僕好きで読んでたんだけど、
はい。
わかった。イムリだ。
あ、イムリか。僕がね、連載してた時に載ってて、その時もう十何巻かなんか出てたんですよね。
そうなんだよ。で、25巻とかまで行って、終わったのかな。
面白かったですか。
あ、ごめん。全部はね、最後は26巻かな。
はい。
まあ、その、物語が閉じたから、大、こう、うまいこと話が終わったって感じなんだけど、ファンタジー世界の漫画とかほぼ僕読まないから、あと普通1巻2巻3巻ぐらいで終わる漫画が好きだから、
はい、
26巻もある漫画を最後まで読んだっていうのがもうその時点で僕には珍しいことだから、面白かったです。とっても
おお、よかったですね。
でもなんか不思議な世界なんだよね。 三宅炭治郎さんの話って全部そうでね、はい、ペットとかも変だったけど、
はいはい。
なんかこう、精神世界というか、神話みたいな話なんだよね。
はいはいはい。
ペットはもうちょっと、こう、人間関係の、の話だったけど、よくこんな長い漫画をずっと連載できたなっていうのだけでも驚き。
そうですね。
そんなに誰もがみんな読んでる漫画でもなかったじゃない。だってランキングとかでイムリが上位にいたことあった？
いや、俺も全然読んでないんですよ。だから、途中から読んでも面白くないじゃないですか。
あのね、最初から読んでもちょっと難しいの。
へえ。
でもなんか、ある種こう、世界の縮図なんだよね。あの、支配階級と支配される階級みたいな問題を、うん、架空の世界で描いてるみたいな感じ。あと、まあ、そう、初っ端の設定だけ言うと、双子がいて、
はい。
双子の片方が敵になってしまって、みたいな、あの、もともとは双子なのに、
うん。
とか、そういうとこから話が始まっていくんだけど、
うん。
あ、僕の言語能力がなくてうまく説明できないけど、まあ、とにかく、あの、支配される人と支配する人みたいなことがずっと描かれる、
うん。
SF なんだけどさ、
うん。
うん。割と、本当長い話で、最後まで興味持って読み続けたのが、本当に久しぶりだったんだけど、最後の2巻ぐらい読めてなくて、
うん。
やっと電子書籍で買って読みました。
おー。
うん。
なるほど。
あとはね、いただいた漫画もいっぱいあるんだよね。
はい。
あれは、でも、吉住さんの界隈だと、
はい。
なんか興味深い漫画あった？
ああ。まあ、読みたいなと思ってるのはね、相原浩司さんのうつ病になって漫画が描けなくなりましたの3巻が。
あれさ、出たんだよね。しかもさ、すごく変な終わり方なんで、昭和さんによると。
そうそうそう、そう、最終回とか、ちょいちょいあの、ネットでは読んでたんですけど。
それ読もうか。やっぱし2巻まで読んだもんね、私たちね。
そうなんですよ。この、本と雑談ラジオで1巻と2巻を、あの、やってるので、
まあ、やっときますか。
やった方がいいんじゃないですかね。
そうだね。字のでかい漫画ね。
そう。だから、これはね、多分すぐ読み終わりますよ、マスノさんでも。
そうだね。でも、ちょっと深刻すぎる、深刻だし、読んどきましょうか。責任上ね。
そうですよね。
あれからどうなったのかみんな気になるだろうしね。
ねえ。まあ、でも高っ。1980円もする。
ああ、だから多分部数が少ないんだよ、吉住さん。
そうですね。
発行部数で値段決まるじゃない？
はい。
下手すると吉住さんが自分で手作りした、本ぐらいの部数かもよ。
本当だ。
今さ、出版界がそうなんだよ。なんか、文庫本とかでも3000円とかしたりするんだよ。
あ、でもね、328ページもありますよ。
あ、じゃあ結構、でもまあ、多分そんなに部数出ないと、1巻2巻の売り上げで、
はい。
でもそれでも3巻出したくて、そうしてるんだろうね。だから、そういう意味ではさ、吉住さんのさ、
はい。
2巻までが本になって3巻出なかったやつもさ、定価上げてもいいから出せばよかったんだよね。
そうですね。
定価が倍になっても、どうしても欲しい人は読みたいじゃない？だから1巻2巻読んでた人たちは、高くても買うと思うんだよね。
はい。
なんかもう今、出版界全体のそういうこう、もう危機みたいな感じの本、なんか原価が上がっちゃってとか、
はい。
本当に本屋さんは潰れてるし、なんかもう、どうにかしないと、ダメなんじゃないかな。
そうですね。
そういうのかもしれない。じゃあ、ちょっとその漫画を読みましょう、とりあえず。
じゃあ、これにしましょう。決定で、お願いします、
うん。そうだね。そういえば僕、最近買ったのだと、橋本治について書いた、
は
い、中俣さんっていう人が書いた、 まあ、すごい個人的な評論集みたいな、個人的なっていうのはどういうことかっていうと、自費出版の評論本みたいのが、本当にインディーズ雑誌みたいな感じで出てるんだけど、
ええ、
その中俣さんって人はもともとたくさん本を出してきてる人なんだけど、
ええ、
自分で手作りした本が一番お金になったっていうのね。
へえ。
で、まあそれはだから書店流通してなくて自分で売ってるんだけどさ、
ええ、
一部の本屋さんには流して、
ええ、
だからもうそういう風にした方が、
はい、
著者にはお金が入るんじゃないかってことを言い始めてて、
うん、
自分で DTP で文字組んで、
はい、
簡素な表紙で本にして売るっていう感じでやってるみたいなんだよね。
ええ、
でもなんかすごいそれ切実だと思っちゃった。今までも評論本とか出してるのに、
はい、
この本も増刷かかったことがなく、
うん、
全然手元の収入にならなかったのに、
うん、
自分で手作りしたら、まあ、ペラペラで薄っぺらぎけど高い本にして、
うん、
欲しい人だけに買ってもらったら案外売れて、
うん、
今までで一番お金を得たっていうの。
なるほど、
うん、でそれはそうなのかも。評論とかなんて読みたい人しか読まないから、あと橋本治についての評論ってさ、とっても必要な人はいると思うんだけど、興味ない人には全く興味ないじゃない。
橋本治って僕全然知らないんですよ。
橋本治はね、何した人かっていうと難しくて、
桃尻日記とかなんかそんなんなかった
し。そう。桃尻、うん、娘。
桃尻娘。映画それしか知らないけど、何のことやらよくわからない。
もともとは、東京大学の、
はい。
ポスターで評判になった人なのね。
はい。
止めてくれるなおっかさん。背中の何かが泣いてるみたいなキャッチで大評判になって。
はいはいはい。
で、まあ、もてはされて、その後に小説家になったの。桃尻娘っていうのを書いて。その後、評論家としていろんな評論を書いて。
はい。
で、まあ、ちょっと売れたのだと、ほら、春は明けぼのを、はい、春って明けぼのよって翻訳して、桃尻語訳っていう、現代っぽい言葉で訳したものが評判になったりとか、まあ、あと宗教のこととかいろんなことを論じて、した本を出し続けて、その後また純文学っぽい小説書くようになって、芥川賞候補になったりしたけど、はい、亡くなっちゃったって人なの。
はあ。
で、ものすごいたくさん本出してるのよ。
はあ。
で、僕結構好きだったから、結構いっぱい読んでるのね。そのエッセイ集とかコラム集とか。
はい。
あとね、一番人におすすめしたい本はね、青空人生相談所っていう。
おお。
橋本さんが書いた人生相談の本があって、筑後文庫から出てるんだけど、
はいはいはい、
もう多分絶版だと思うから、中古で買うしかないと思うんだけど、
はい、
それがね、すっごい面白いんだよ。そんなことまで踏み込むっていうぐらい、
はい、
こう、質問者のことを理解して書く人生相談なのね。もうね、人生相談本で一番すごい本は何っていう戦いがあったら、
はい、
結構勝つと思う。
ほほほほほ。
うん。なんか例えば、悩み相談して、ペンネームがトンコちゃんみたいな名前だとするじゃない？
はい。
そうしたら、トンコちゃんって名前にしてる時点で、あなたは太ってるでしょうってまず予言するわけ。
はあ。
で、その太ってることが、これの問題の一つでありますっていうふうに分析していって、
ほう。
で、あなたはこうすべきなのですとかっていうふうに、その人が書いてないことまで想像して、
ほう。
ズバズバズバズバ、こう問題点をつまびらかにしていくんだけど、
ほう。
本当にびっくりするぐらいすごいの、分析が。
へぇー。
あ、だけど、ちょっとこれ言うと、僕が橋本さんも嫌いみたいに思われて嫌なんだけど、橋本様さんってご自身が公言してたんだけど、ゲイなんですね。だから、女性に厳しく、ちょっと男の子に甘いんだよ。
なるほど。
そこだけがちょっと、あれって思うとこはあるんだけど、
うん、
なんか女子大生とかがちょっと甘えん坊な感じの質問をしたときに、
はい、
例えば、私はお寿司がいっぱい食べれなくて、
うん、
お寿司が2貫ずつ出てくるのが、いつももったいないから、一貫ずつ食べたいんですとかいう甘えた感じの質問をしてくるじゃない？
はい。
もうボロクソに、もう罵るの。もうなんか、信じまい的な罵りをするわけ。
はぁ。
っていうような、ちょっと、普通そんな質問があってもさ、スルーするとかじゃない？
はい。
だから、って思うんだけど、
はい。
まあ、前編にとにかく真剣だからめちゃめちゃ面白いんだよ。
面白そうですね。
そう、もうね、人生相談、いっぱい僕読んできたけど、ちょっと抜きんでてすごいよ。橋本さんの本で何が一番すごいって言われたらそれあげるかもしれない。ただその後橋本さんって人生相談とかをこうイベントにするようになったりして、ちょっと人生を低迷する時期もあったりとか、まあいろいろなんだよね。その悪口を言おうとしたら多分言われる突っ込みどころはいっぱいある人なんだけど、
はい。
でも僕はものすごい思想家だと思ってるし、
はい。
あの糸井重里さんがさ、
はい。
糸井さんって今悪口すごく言われるんだけど、
あ、そうですか。
うん、ある世代にすごく嫌われてると思うんだけど、いや僕はすごい人だと思ってるよ。糸井さんはお世話になってるしね。でもとにかく嫌いな人がある世代に多くて、でも僕は売れてない頃の橋本さんにずっとお金を貸したりしてたっていうのを聞いて、
はい、
それだけでも素晴らしいと思ったんだよね。まあ、とにかく変な本ばかし書いてるから、
はい、
お金稼げなかった時期も長いと思うの、橋本さんって。でも才能がすごいあると思って、糸井さんがお金貸してたっていうのが、まあ、それは本当らしいんだけど、なんかもうそれだけでも糸井さんを悪く言わないでと思うぐらいの、僕にとって橋本さんは大きい存在なんだけど、
はい。
まあでも、何を読んでいいか分かんないぐらい量が多い、著作物が多い人だから、
はい。
青空人生相談所だけは読んでほしいな。
青空人生相談所。面白そうですね。
ちょっと、あれかもね、でも、絶版になってる？
うん、まあ、大抵なってますよね。ちょっと検索してみよう。
本当に面白い本なんだけどね。あ、でもダメだ。もう、定価9000円とかなってる。
うわぁ、ほんとだ。アマゾンで9240円から。
もうさ、ちくま文庫もこういうものこそ復刊してほしいよね。
そうですね。87年の本だからもう25年以上前ですね。
いや、もう本当に名著なんだけどね。だってほら、4.6 っていう、21個の評価で 4.6 でしょ？
はいはい。
本当に名著なんだよ。
はい。そうですね。
ね。ああ、まあ、そうそう。それで話が逸れちゃったけど、その、
はい。
自主制作本みたいなことが、
はい。
まあ、吉泉さんはもうされてると思うけど、
はい。
僕も今年の課題はそれかな。お笑いライブ活動をちゃんとやることと、
はい。
あともう一つやるとしたら、自分で本を作ることかも、もちろん出版社の方と仕事もしたいんだけど、なんかもうそんなに出版されて売れないような本でも、
うん、
僕が個人的に作って、コツコツ売っていくみたいなことを、
はい、
もうしないとダメかもしれないと思ってきた。
そうですね。まあおかげさまでね、サマーブレーカーが、あともう、数冊しかなくなりましたよ。
よかったじゃないですか。
まあそんなちょっとしか吸ってないんですけど、だから、もし、入手されたい方は、北書店で通販もしてるので、申し込んでください。
でもまあ、採算は取れたでしょ、きっと。採
算は取れましたね。
だから、もう漫画も本当に欲しい人は買うから、
まあ、ただね、東京でね、売りに行くと、経費がむちゃくちゃかかるので、2万円ぐらい交通費と宿代でかかっちゃうから、それでなんか、採算がなんかあんまいかないですね。
そうか、それは僕がまだ滞納している、本と雑談ラジオの収入を、吉住さんにあげれば、
それは大丈夫ですよ。
うん、 あれね、なんか計算方法がわかんなくて、額面に出てる金額からいくら引いて渡せばいいかが本当わかんないんだけど、
ええ、あんま気にしない
誰
で
か
くだ
わ
さい。
かる人いたら教えてほしいな。
でもね、この前ね、新潟で一箱古本市やったんですよ。で、なんかね、古本も結構売れて、で、自費本も、サマブレカも2冊も売れたんですよ。あんな数百円のものしか売れないところで。他の自費本もちょっと売れて、で、似顔絵もね、6点か8点ぐらい書いたのかな。そしたらね、経費が全然かかってないから、結構な儲けになりましたよ。
あ、よかったじゃないです
やっ
か。
ぱ経費があったら、またトントンぐらいにしかならないとこでしたよ。
ああ、でもそしたらもし僕が自分で手作り本を売ることになった時には、もう吉住さんが何か預かって僕売りますよ、代わり
ああ、あ
に。
りがとうございます。
うん、そしたらね、交通費かかんないじゃない？
そう、やっぱ経費ってやっぱ厳しいなって思ってね。
そうね。でも、その辺はさ、バランス取ってやっていかないと、
はい。
やっぱり僕、吉住さんのさ、漫画の1巻2巻が出たのに3巻が出なかった事件ってショックで、
ああ。
それは出版社の言い分ももっともなんだけど、
そうです
そ
ね。
れでも出すべきじゃないかと思うんだよね。
なるほ
だって
ど。
さ、確かに売れてなかったかもしれないけど、
まあ、そんな漫画はこの世に溢れているので、僕が特別ひどいってわけじゃないのですよ。
でもさ、漫画ってさ、3巻ぐらいまででやっと気づくこともあるじゃない。
そう、それにね、全部出たらまとめて買って読もうっ
そう
て人
そう。
もいますし
いる
ね。
よ。で、僕が好きな漫画で、はみ出しっ子シリーズっていうのがあって、三原淳さんの漫画なんだけど、
はい。
それなんて3巻までは本当につまんないのね、僕にとっては。
は
もう本当につまんなくて、
い。
でもそれ以降がどんどん面白くなって、人生で何度も3回ぐらい読んでるんだけど、3回とも驚くぐらい面白かったの。全く違う解釈できたし。で、でもその漫画ってもし3巻で打ち切りになってたらもう読めなかったわけよ。
全部で何巻なんです
いや、
か？
ものすごく長いんだけどシリーズになってて。
おお。
もしかしてでもその三原淳の漫画さえ絶版なのかな、今。
かもしんないです
もうね、
ね。
代表作で、若くして亡くなっちゃったんだけど、三原淳さんって。で、あと、絵がちょっとすごい癖があるから、
はい。
ちょっと男性の読者とかには不評なんだけど、はみ出しっ子って今文庫になって、1、2、3、4、5、6、7、8、8巻まであるのかな。でも、三原淳の漫画をもし男性読者に一つだけ勧めるとしたら、X デーっていう漫画があるのね。
X で。
X デーは、本当に、なんか放射能とか、割と社会的な問題と、個性的な人間の組み合わせを描いた漫画なんだけど、
ほう。
X デーだけが一巻でまとまってて、
はいはい。文庫で出てますね。
ものすごい情報量の漫画なの。
はい。
それが多分、僕がもう男性でもちゃんと読めて、
はいはい。
すごい才能だと気づける漫画。
へえ。
で、僕ははみ出し子とかも好きだし、違う漫画も好きなんだけど、ちょっと独特すぎて、こう、男の評論家の人とかは悪口言いがちな漫画なのね。
お
この話僕何度もしてると思うけど、そのテレビのほら漫画やわで、
お。はいはい。
男性の論者はみんな悪口言ってて、女性の論者も清水ミチコさんと亡くなっちゃった鷺沢恵っていう作家だったんだけど、二人ともなんか男性たちの勢いに押されちゃって、悪口言われた時にそうですよねとか苦笑いしてたの。僕はそれ許せなくて、自分があの番組に出るときには絶対に味方しようと思ってたの。それで、鴨居正峰さんっていう人の漫画の、雲の上のキスケさんっていうときにゲストに呼ばれて、誰に何て言われるともう絶賛したんだけど、そうしたら、ただのファンはテレビに出すなとかいう悪口がいっぱい書かれちゃったんだけどさ。でも、本当にそれぐらい、はみ出し子は男の人は悪く言って、女性たちも好きであることをちょっとぼかしちゃうようなところがあるのね。 でも本当に面白いんだよ。でも3巻までは僕もとってもつまんないと思ってて、
はい、
それ以降がありえないぐらい遠くにここ物語が行くんだよ。
へえ。
それももし3巻で打ち切りになってたらありえないことだったでしょ。
へえ。
だからもう漫画は3巻ぐらいだったらもういずれも出してほしいよね。
全くですね。
で、倍にしてもいいから。
はい。
なんか僕、ちょっと出版社の人って別に敵じゃないんだけど、
はい。
本当にどうにかしないと、まあわかんない。今、社員出るような人たちが死ぬまでは大丈夫なのかもしれないけどさ、もう商売としてダメじゃないのかな、本の。
ねえ。
売り方とか。
まあ、紙の本はどんどん滅亡していくでしょうね。
もう短歌なんて変なもの書いてるからより一層そうだよ。
ああ、短歌のとかの方がむしろ、あれじゃないですか、LP レコードみたいな感じで。
そうだね。マニアの人の嗜好品として、かっこいいデザインのものが高くても買うみたいになるのかもね。
そう、そんな気がしますよ。
漫画はそういう意味ではネットで読んじゃうのかもね。まあでも、吉住さんみたいに Kindle でちゃんと売って、ちゃんと収益になってればいいけどね。
ああ、まあそんないくらでもないですけどね。やっぱ原稿料もらわないと食べていけないですよ。
そうだよね。ああ、まああまり結論の出ない話だけど、ちょっと僕は、もう今欲しい本とか、紹介したい本とかみんな絶版だからさ、もう本屋さんでさ、よくフェアやるから、紹介してくれって言われるんだけど、もう自分が紹介したい本ほぼ全部もう全滅なのね。
はあ、あの橋本治の今出てる本の中で駆け込み人生相談面白くないんですか？
あ、それ読んでないんだ。でも、
あ、そうか、
うん、青空人生相談所があまりにも過ぎて、比較しちゃうかもしれない。読んでみたら、
なんか読んでみたいですね、そんなに言うなら。
うん、あのね、青空人生相談所だから、やっぱし、ちょっとクレイジーなぐらいなんだけど、本当に人のことを真剣に考えるってこういうことかと思わせる本なんだよ。
はは
もうね、根本的なとこから始まるの、話が。
はい。
だからあなたは、こういう相談してますけど、本当に悩んでるのはここですねっていうわけ。
お
すごいよ、その踏み込み方が。
へぇ、
うん、あ、でも、それも紹介したくてもないし、絶版だしさ。
そうですね。
ね。なんか自分、紹介したことない本いっぱいある気がしてきた。
はい。
なんか、うん、面白くてすごく夢中になったけど、一度も紹介してない本って結構あるかもしれない。
そうですね。
ね。まあでも、せめて今新刊で売られている本ぐらいは紹介していきたいですから、その高くても、あやらこじさんの本をあげるのは良かったかもしれないですね。
はい。じゃあ、ということで、次回、本と雑談ラジオの課題本は、うつ病になって漫画が描けなくなりました、退院編です。
そうですね。じゃあ、
発売ですよ。
はい。じゃあ、
今日まだ本屋さんに行ってもないですからね。
はい。早速読んでみますね。で、
9月19日発売です。
まあ、あとは、そうね。リクエスト聞けるかどうか分かんないけど、一応教えてくれると、はい、気にはしてますし、そういえばほら、はい、本屋大賞取ったやつがさ、あるじゃない？
本屋大賞。
あの、太田光さんもすごい褒めてるやつ。
ああ、でも本屋大賞って大抵つまんなくないですか？
うん、それがだから多分本屋大賞選ばれそうなやつなんだよね。
なんかね、本屋大賞何冊かしか読んだことないですけど、みんなお行儀のいい本ばっか。
まあ、本屋さんになる人がそうなのかな。ほら、なんせは天下を取りに行くっていう本で。
はい。
今、爆笑問題の太田さんもすごい褒めてるし、お互い両思いらしくて、著者も太田さんのファンなんだって。
小説読んだんですかね。
で、僕がね、その、ほら、本と雑談ラジオのリスナーの方が勧めてくれたから、買って持ってるんだけど、
あ、そう。
そう、読めてないんですよ。
おー。 へぇ、
まあ、読んでみようと思うんだけど。
本屋大賞も、僕は本屋大賞読んでみたいですよ。
いや、本当、まあでもちょっと。
松野さんにいつも却下されてる。
まあでもちょっと待って、これはいつか読もうと思ってるので。
おぉ、じゃあ、この、
ちょっとこの次でも。
次でも。そうですね。そんな長くない ?208 ページだ。
なんかね、短編でシリーズものなんだって。
あ、そうなんですか。
で、成瀬さんって人がいろんな目に遭う話らしくて、
あは
漫才師に挑戦したりもするらしいよ。
へぇー。
それいくつか知らないんだけど、話の内容は。
はい。
で、続編ももう出てるらしい。
へぇー。
まあでもちょっと、そうね。まあ、あとちょっと友の中で喋りたいこともあるんで、また後で話しましょう。
はい、そうですね。では、お聞きいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
ではでは、さようなら。